こんにちは、シリアルトークです。シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けしているポッドキャストです。はい、ということで今回はゲストにラーメンヒーローの長谷川さんに来ていただいています。ありがとうございます。よろしくお願いします。
いえいえ、こちらこそ。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。なんでちょっと初めて知る方のためにもちょっと簡単に自己紹介とサービスについてお伺いしてもいいですか？
あ、はい、わかりました。長谷川と申します。で、やってるのはラーメンヒーローという会社で、アメリカのカリフォルニア州を一応ベースに、やってる会社です。で、やってる内容は、まあシンプルなんですけど、美味しいラーメンの、まあキットを作ってます。で、それを全米のハワイとアラスカ以外の48州にお届けするという内容になってます。で、まあ今はその e コマース、自社サイトで販売してるんですけど、今後はその、はい、スーパー、グローサリーストアだったりとか、あとは、まあゆくゆくはですけど、そのレストランだったりとか、ホテルとか、そのラーメンをゲストに提供、したいような、そのビジネス向けに提供するようなところも視野に入れて、いますと。まあ、やりたいの、僕もラーメンずっとめちゃくちゃ好きで、週7東京でこう、大学時代、大学サボって食べ歩いてたみたいな口なんですけど、まあ、やっぱりアメリカに来て、美味しいラーメンにもっとアクセスしやすくしたいなっていうところから始めたので、まあ、今後いろんなところで、うまいラーメンを食べれるようにしていくっていうのを突き詰めてやっているというような会社です。
なるほど。はい、ありがとうございます。そうですね。私もずっとラーメンヒーローを食べてみたいなってずっと思ってるんですけど、まだ実際食べれてなくて。
これ、冷蔵で発送されてるんですか？
冷凍です。
あ、冷凍なんですね。
はい。
なるほど。そのあたりのなんか話とかもちょっと後でお伺いしたいです。アメリカのそのデリバリーの事情？
はい。
結構やっぱ日本と比べて物流弱いというか品質が高くないみたいなイメージあるんで、
ああ、そうです。衝撃受けた事件とかあったんで。
はい、そこら辺も話してもらいたいですね。結構なんかラーメンの名前とか面白いですよね。はい、マットダシとか。
はい。
クライングサムライとか。
そうですね。なんかニックネーム的なものをつけたいっていうので、こっちのまあ、いいコピーライターが今チームにいるんですけど。
なるほど。
なんかちょっと、はい。アメリカ人のためのラーメンブランドを作りたいなっていうのがあって。
なるほど。なんか面白いですね、それ。
はい。そういう名前
つけた。そこってどういう差があるんですか？そのアメリカ人向けのブランドとその日本人向けのラーメンブランドって。
はい、もうこれ完全に主観なんですけど、はい、そのリブランディングというか、そのロゴとかを考えるときにも意識したのが、日本から来た日本のブランドっていう見せ方をするよりは、やっぱそのアメリカ人が親しみ持てそうな、ビジュアルだったり、そのテイストにしたいなっていうのを、もうこれ僕のその、考えというか、やりたい方向性だったんですけど、そういうふうに、チームにお願いをして、まあそうした結果、例えば何でしょう、日本から来るラーメン屋さんだと、結構その州自体使ってるを使うとかっていうのは、よくあると思うんですよね。で、あ、日本から来た、そのオーセンティックさっていうのは伝わると思うんですけど、一方でちょっとこうなんか距離が感じる人もいるんじゃないかなと。で、僕らも、最終的には、より多くの人にそのラーメン知ってもらって楽しんでもらいたいので、うん、そうした時に最終的なそのマスのお客さんっていうのは、アメリカ人だよねと。うん、なので、まあ、その彼らが、自分の、ものというか、自分ごととして捉えられるような見た目だったりとか、その、なんでしょう、コピー一つ取ってもそうですし、うん、っていうところは意識、したいというのは伝えて、こういう方向になってます。
やっぱりその一般向けに、どうしてもなると、やっぱりその、ある程度その、アメリカセントリックなマーケティングとか、そういうブランディングとかが必要になってくると、思ってますし、ただそれをやりながらうまくその、アジア風味っていうか、その、元々の日本のいいところを出すっていうところが、まあ、結構オムソムとか、フライバイジンとか、はい、うまくそこら辺やってるのかなと思ってる中で、なんか最近、まあ、1、2年ぐらい前から、なんか何社かラーメン系の D2C ブランドも立ち上がってるなと思ってるんですけど、そこの、なんか、はい、人気さをやっぱ感じてますか？
ラーメン自体。
そのラーメンのっていうところで。
あ、ラーメンが他のアジア系の、あれですかね、料理というか。
はい。
そうですね。やっぱり、やってて思うのが、ラーメンって言葉大体のアメリカ人知ってるなっていう。
うん。
うん、ただ、面白かったのが、ラーメンっていうワード聞いたときに、あ、感覚値ですけど、ほとんどの人が、アメリカ全体見たら、インスタントラーメン想像する人がほとんど。
そうなんですよね。いわゆる パックの中に入ってるやつですよね。
そうなんですよ。多分そこがごっちゃになってるんですよね。乾麺と、レストランで我々が食べるラーメン。だから日本でラーメン好きって言ったら、多分レストランラーメン想像、頭の中で浮かべる人がほとんどだと思うんですけど、はい、アメリカは多分そこごっちゃで、なんで、まあ、一つうちの面白いチャレンジとしては、まさにそこなんですけど、たまにつくコメントとしては、なんでラーメンに10ドル以上も払わなきゃいけないんだと。
あ、
はい、うちの近くで、一食50セントで買えて、まあ、野菜とか自分で付け加えてもせいぜい2、3ドルで美味しいの作れるぞっていう話を、リアクションがあるんですよね。で、まあ、それはもうまさに乾麺の話してるんですけど、
うん。
まあ、逆に言うとやっぱりレストラン、クオリティのというか、レストランラーメンが、まあ、まだまだその普及する余地があって、それを知らない人がたくさんいて、うん。っていうそこの結構ギャップがあるのが、面白いマーケットかなと。
うん。そうですよね。まあ、なんか大都市とかですと、まあ、ニューヨークとかサンフランシスコとかですと、そのラーメン屋さんとかってあるんですけど、意外とその多くのところだと、あんまりいいラーメン屋さんってなかったりしますし、逆に、そうすると、アメリカのラーメンのイメージって大学生が食べるすごい安い食べ物っていう、だからこそ多分すごい安くて美味しいっていう認識があるんですけど、その本当のラーメンっていうか、そういうのを実際食べてない方々が多分めちゃくちゃ多いっていうところですよね。
そうなんですよね、まさに。で、なんか、いつも思うのが、その寿司の、アメリカの寿司レストランのマーケットサイズって調べたことがあって、なんかものすごく大きくて、これ多分直近で27ビリオンとかなんで、まあ、2.7、8兆円とかなんですよね。
すごいですね。
はい。
で、US だけですよね。US だけですよね。
そうです。US だけですね。はい。はい、これ多分その寿司バーとか寿司レストラン、ジャパニーズレストランも含まれてると思うんですけど、はいはい、まあ、すごく大きくて。で、まあ、一方でそのラーメン専門店っていうか、ラーメンフォーカストレストランみたいな感じで調べると、そのデータがそもそもあんまりないのと、うん、結構概算してもまだ1から2ビリオンぐらいなんで、1000、2000億円ぐらいのはずなんですよね。でもその内容物から言ったら、寿司よりも圧倒的に多分ハードル低くて、みんなが好きになる要素が満載で、で、まあ、すでにその日本では、やっぱラーメンってもう 8ビリオンぐらいかな。大きいマーケットなんで、その大きくならない、はずがないというか、確実に大きくなるっていうのは見えていると。うん。ただそのやっぱ、その知識とか経験とか、あと出店スピードとかのギャップがあるので、まあうちはそこに取り組んでるっていうような感じですね。
なるほど。
そうですよね。まあそんな中で、
どうぞいいよ。
あ、沼さんどうぞ。
なんか一風堂とかが、まあこの10年ぐらいで結構お店出したりとか、
はい、
なんか韓国系の起業家の方がやられてる、ちょっと忘れちゃったんですけど、自分もよく行ってた、醤油ラーメンの、ニューヨークにある醤油ラーメン、もういくつか。
桃福さんとかですか、
ね、あ、桃福とか、結構桃福自分好きだったんですけど。
はい。
なんか、ああいう、並んでますよね。で、自分がニューヨークちょっと住んでたの、2014年とかなんで、結構前なんですけど、その時も、桃福にいるのって、白人の男性とか女性ばっかりで、なんかアジア人が食べてるってイメージじゃなかったんですよね。うん、そういう意味ですごい、なんかそういうなんか先駆けとなるラーメン、レストランが増えて、なんかイメージ変わってきたのかなとかって個人的には思ってたんですけど、そのインスタントラーメンからちょっとずつ変わってきてるのかなっていうのをなんとなく感じてました。
はい、ええー、あ、それはもう確実にそうかなと思ってて、やっぱりその大都市に、いいラーメン屋さんとかこう出店するんですよね。トラフィックがあるんで。
そうですよね。うん、
でそこからこう広まってはいくと。で、うちのお客さんとかも、これもなんかアメリカ結構特徴的かなと思うんですけど、ニューヨークで働いてて、でもなんか何かしらの事情でどっかこう別の都市に引っ越すとかって、うん、結構あるなと。日本って東京にずっといるじゃないですか、基本的に。はいはい、多くの人は。でもこっちの人って結構引っ越す中で、ニューヨークってもちろんラーメン屋さん多いと。で、そこで美味しいラーメン食べたんだけど、引っ越した先で、全然ラーメンレストランおるか、アジア系のレストランもないみたいなところに引っ越した時に、うちのそのラーメンヒーローをめちゃくちゃ重宝してくれるみたいな人が結構いたりとか。 で、子供も好きになったんだけど、うんうん、ラーメン食べたいって言うけど、周りに選択しないみたいな時に、うちを使ってくれたりとか、その、ラーメンっていうカテゴリーでもそうですし、日本食とか、アジア食とか、あとスープヌードルっていうくくりでも、その、うちをその、なんですかね、彼らにとってのそのジョブを解決するための、こう選択肢に使ってくれてるみたいなのは、結構出てきてますよね。
そこのカスタマージャーニーのところってすごい面白いですよね。やっぱりアメリカ、日本だとあんまり考えられないですけど、まあ多少何ありますけど、やっぱりその転職の一環で、転職、まあ転職だったり転職じゃなかったりするんですけど、で、はい、違う地方に行ったりとか、いろんなアメリカ中回るので皆さん。その中で、
うん、
ラーメン好きっていうのは変わらないままなので、その一環として、ラーメンヒーローを見つけるとか、そこで、出会うっていうのはやっぱり一個面白いですよ。でもなんか そこの、その、一般層向け、で、そのいろいろ、まあ、マーケティングキャンペーンとかやられてると思うんですけど、個人的に一つすごい気になったのが、最近そのドアダッシュ、クラウドキッチン、とかでも、ラーメンヒーローさんってやられてるのかなと思うんですけど、そこのなんか、具体的な取り組みとかあって、うん、まず、ちょっと概要の部分から説明ってできますかね？
もちろんです。そのやり始めたのは、まあ、簡単に言うと、なんでしょう。その、ウーバーイーツとかドアダッシュみたいな、いわゆるラストワンマイルデリバリープラットフォームに乗せて、うちのその、冷凍キットをそのまま売るっていう内容なんですけど、やり始めた、きっかけとしては、その、クラウドキッチンズっていう、まあ、ウーバーの、元創業者が始めた会社があって。で、彼らがやってるのは、そういうその小売系の、我々みたいな CPG のプロダクトを、彼らのウェアハウスに保管しておいて、でその各種ワンラストワンマイル、デリバリープラットフォームに簡単に乗せて売れるみたいなところなんですよ。だから、我々がやんなきゃいけないのって、もう、プロダクトを彼らのウェアハウスに送る以上って感じなんですよね。あとはもう全部基本的にやってくれるので、割と楽。
彼らは事前に買ってるんですか、在庫。それとも、それはオーダーベースで支払ってるって感じなんですか？
あ、コミッションを彼ら取るので。
ああ、なるほど。
はい。
委託みたいな感じですかね、じゃあ。
委託ですね、まさに。
はい。だ
から、かかるのは2つで、保管料。まあ、その、インベントリーを置いておく保管料と、あとはその、セールスがあるごとに、コミッションが。発生するっていうような感じですね。
スクエアフィートベースで保管料払って、売れたら手数料払うみたいな感じですよね。
あ、そうですね、まさに。
なるほど。
まあでもこれ結構、うちとしては、なんかアクイジションのチャンネルとして結構優れてるかなと、いうふうに見てて、多くの場合って、これちょっと冷凍とか冷蔵のサプライチェーンというかロジスティックスにも関係あるんですけど、やっぱ送るの、まあまあまあそのコストかかるっていう中で、まあどうしてもその何でしょう、最低何食からみたいなのって、どの各社設けてるんですけど、ウーバーイーツとかドアダッシュの場合は、まあ一食から比較的その、なんか送りやすい、コスト構造になってて、で、まあしかも30分に届くんで、なんか気軽に試したい人向けにすごい、こう、優れた場所だなと思ってるんですよね。
確かに。
なんか何日も待たなくていいですし、こっちとしても1食2食から買えますし、はい。なので、今やってるのは、うち、クラウドキッチンズも、今全米に多分25拠点ぐらいもウェアハウスがあって、今ガンガンが増やしてるはずなんですけど、うちは今のところその、ロサンゼルスの西の方、ウエストロサンゼルスエリアと、あと、ベイエリアのサンマテオっていうところに、2つ拠点があるので、まあ、そこをまず使って、ちっちゃくその実験をしてるっていう感じですね。
それクラウドキッチン側が場所を選ぶんですか、はい、それとも、それは結構御社の方で、こういうところ、こういう属性がターゲットなので、こういうところに入れられないですかっていうのを聞くっていう感じですか？
あ、こっちで選びました。で、はい。まあ、うちも、ベイエリアはまあ、目の届く範囲というか、で、一個試したかったのと、
そうですね、
はい。あと、ロサンゼルスは割とお客さん多いので、まあ、そこで試して、結構やっぱりその体験自体はすごく反応がいいので、まあ、今後また他の都市に展開していければなと。
まあ特に
この
ユーザー獲得チャンネルっていうのが多分すごい今後重要になってくるので、まあその iOS のアップデートもいろいろ大変だったと思うんですけど、うん、まあでもちょっと先ほど話してたその サプライチェーン周り、ロジスティックス周り、特にその、冷凍食品での、サプライチェーンの課題っていうのがいろいろアメリカ内ではあると思うので、はい、日本とはちょっと違う、ものですし、まあ、そもそも土地がこれだけ広い国なんで、
そう
です。そこで、はい、まあ、全米に多分デリバリーとかやって、やる大変さってあると思うんですけど、なんかそこら辺のなんか、はい、どうですか？実際、いろいろ課題を感じてると思うんですけど。
いやーもう、本当に日本が懐かしいなっていうのをいつも思いながら過ごしているんですけど。いや、まあ、前提やっぱりおっしゃった通り、広いので、まあ、その、チャレンジも多いと。で、基本的には日本の方が今のところはいいっていうのはあるんですけど、うんでもその業者によっては、まあ割と丁寧に対応してくれるところも出てきてるっていうのがあって。
結構いろんな業者を試したんですか？
結構試しましたね。はい、結構試して何回か事故りながら。はい、
ちなみにどういう事故なんですか？それって。
あ、いやなんか、なんですかね、その、約束のタイミングでピックアップ来てくれないとか、デリバリーが来るとかっていうのは、まあ当然あるんですよ
ね。まあまあまあ、そうですね。はい。
はい。だから一個やっぱ衝撃だったのが、うちその、創業当時って、まあそのちっちゃいコマーシャルキッチン借りて、はい、でそこでこう、はい、僕がもう作って、で手詰めして、梱包してこう発送、うん。はい。で、その、ピックアップもその、大きいところ使えなかったんで、ローカルのとこにこう、まあ一回一回そのスケジュールして、おっちゃんがピックアップ来るみたいなやつなんですけど、当然、その、もう何十箱自分で作ったのって、もう子供みたいなもんじゃないですか。もう、その創業当初で、綺麗にこう、パッキングして、ちゃんと届けっつって、で、こう、ピックアップにおじさん来て、なんかもう、ちっちゃいトラックで来るんですよ。もう、光って。はい。で、なんかこう、よろしくって言っても、じゃあ送り出す気持ちで、どうやって積むのかなって見てたら、もう僕目の前にいるのに、なんかそのトラックにバンバンこう投げてくるんですよ。放り投げて。
子供が
自分の子供が
放り投げて
放り投げられてね。
はい。で衝撃すぎて衝撃すぎていやちょっとさすがにもうちょっと丁寧にやってくんないって言ったらまあまあ落ち着けブロみたいな感じ言われていや落ち着けないでしょっていうっていうでもなんかそういうこう感覚の違いというか、うんうん、なんかそこまで多分なんでしょうまだそのサービスのクオリティというかを、
はい、
コンペティブじゃないがゆえにこうなってる部分もあるんだなっていうのは。うんすごい体験して、あ、これまずいなっていうので、またいろいろこう、試しながら、はい。今はすごくいい、業者が見つかって、で、はい。
投げない業者が見つかったんです。
あ、そうですね。やっと投げない業者が見つかって。
本当
はい。アメリカにも投げない業者あったと思って。はい、
よく見ますよね、そういう動画っていうのは。フェデックスなり、その、ディフェンスチェンなり。
消費者の家に届けるとき、自分も 2階だったんですよ、階段上がって。
はい、
で、そのデリバリーの方が1階から、アメフトみたいに投げてきました
から、ね。いや、
俺嘘だろうと思って。
でも、はい、嘘だろうって思いますよね。
うん。でかい人だったんで、サンキューとしか言えずに、もう終わりました。
確かに。
サンキューブローみたいな、まあ。
目の前でやられるともう、辛いですよね。
はい。その発想なかったっていう感じですよね。はい。でもなんか、そうですね。今見つけた業者っていうのは、そもそもだから冷凍冷蔵に対応してる、そのフルフィルメントというかロジスティックスの会社が、まあ、まだまだ、常温の、ロジスティックス会社に比べると少ないので、
うん、
まあ、選択肢は限られてはいるんですけど、まあ、結構いいところを見つかって、はい。で、やっぱりその、うちの場合は、冷凍なので、アメリカにその2拠点、配送拠点を持っている会社を、パートナー見つけて、で、そこから、2日以内にはこう確実に届くみたいな、オペレーションを作って。
すごいですね。
はい。逆に言うと、アメリカで2拠点しかそういう、まあ、いわゆるその冷凍を対応する倉庫とかそういう話だと思うんですけど、まずそこに送ってからそこからディストリビューションしてくれるっていう話だと思うんですけど、やっぱり、そこの倉庫のインフラも多分持ってる会社もすごい少ないのと、まあまあなコストはかかるので、やっぱり、そこのロジスティックス周りって今後どういうふうに考えてらっしゃるんですか？なんかそれこそその会社として、例えばもっと卸とか、もう少しその、そういうクラウドキッチン型に寄せるとか、多分そこのバランスをどう考えてるのかなっていう。
そうですね。まさにそのバランスというか、まあ、いくつかのその、販売のチャンネルをミックスしていくっていうのが結構答えで。で、まあ、まさにそのクラウドキッチンとかもそうですし、やっぱり、卸というかその、グロサイスターだったりとか、 ビジネス系とお話をし始めて、まあ、結構やっぱり反応がいいんですよね、うん、っていうのはやっぱり、ラーメンがさっき言ったようにこう人気がどんどん伸びてる中で、うん、ちゃんとしたものを提供しようとすると本当にコストかかるので、
うん、
例えば、まあ、スープ作るのは8時間10時間時にはもう1日2日とかっていうなので、あの自前でゼロから作るっていうのが結構割に合わない食品でもあるけど人気、うん、で消費者はもっと食べたいっていうところがあるので結構やっぱ反応がいいと。なのでそうですね、あの販売先をまあ今うちの e コマースオンリーだ、はい、だったんですけど、これまではそこをこう何ですかね、多様化していくというか、
うん、
分散していくっていうのはあのやっていくところですね。
まあやっぱりそのあのプロダクトとしてもそのまあ少しプレミアム感のあるあのプロダクトだと思うので、それこそ、まあ、それに合った、はい、あのグロサリーの店舗とか、いろいろあると思うので、まあ、そういうところを狙うっていう話ですよね。
そうですね、やっぱりあのホールフーズとかもちろん、うん、あの出したいと思って今ちょっと準備進めてたりはするんですけど、
すごいですね、はい、結構、まあ、ホールフーズ、はい、全国にありますもんね、アメリカ国内に。
そうですね、はい、はい、やっぱり
大体リージョンからスタートですよね。もしくは、
まさに
店舗出て、確か、あそこ何リージョンに分けてるかちょっと忘れちゃいましたけど、結構リージョン別で、あの、判断してるんですよね。
おっしゃる通りですね。そうです。うちもその中の、その事情を通じてる人とちょっと話してたりするんですけど、多分、やるとすると、西海岸の数店舗からスタートして、うん、そこでうまくはまれば、まあ、全米にこう、ディストリビュートするっていう感じで。まあ、そこはやりたいですし、あとは、そうですね。やっぱり、ある程度その、プレミアム感というか、まあ、割と単価の高いレストランさんとかで、まあ、例えば寿司レストランだったり、ジャパニーズ系とかっていうのは、うん、まあ、最もハマるんですけど、うん、っていうところで、うんうん、まあ、締めのラーメンじゃないですけど、まあ、メニューの一つとして、はい、提供したい。で、はい。でもその、うちの場合は、もう、温めさえすれば、基本的には提供できるようになっているので、うんうん、まあそのシェフにとっても負担がない。
あ、はい、そういうところも行くんですね。
はい。ラーメン提供できて、しかも、まあ、単価も上げる可能性があるっていうような。
はい。だからレストランとかすごい相性いいなと思ってたんで、うん、あの、多分普通のメインディッシュとして使うレストランも結構多いのかなと思うので、そのアメリカですと、逆にアメリカってその締めのラーメンっていう概念がなかったりするんで。
ないですね。
なんで、そこは。
メイン概念をでも作れば。
メインですよね。
メインですよね。ちょっとお酒飲んでから、
そうです
ね。ペタリザ食べて、からのメインのラーメンって感じですよね。
なんか。
静かに食べるみたいな。
逆になんか、コラボとかって考えたことってないんですか？他の D2C ブランドとか、その、まあ、なんか、例えば、モモフと一緒にやるとか、なんかそこら辺は考えてなかったりするんですか？
もうめちゃくちゃあります。あの、あ放送は、はい、やっぱり。
あ、ちょっと言えないやつか。
あ、全然、あの、そんなにまだ具体化してないんですけど、でもやっぱり、あの、コラボレーションすごいいいなと思うのは、うん、あの、前に一回やったのが、これ全然プロダクトとかではないんですけど、はい、あの、お酒の D2C やってるところ、会社さんと、うん、もうシンプルに、E メールでお互い紹介し合うみたいなコラボをやったんですよね。
なるほど。
で、ラーメンと、その横にその日本酒の瓶、うん。はい。でもそれでも結構反応良くて、で、やっぱりお客さんの層も被ってますし、なんかそういうところから、あの、アクリションもできたりとか、あと、なんでしょう。まあ、より、なんでしょう。アクオリティ高そうだなっていうブランディングできたりとかするので、あの、そうですね。そのコラボレーション、今後、もっと加速していく予定だったりはしますね。なんか、はい、最近は、あの、これちょっと、あの、諸事情で、あの、実現はしなかったんですけど、あの、フライバイジンって、あの、あれじゃないですか。あそことかも、あの、前に一回あの、僕、ファウンダーと話して、で、まあ、プロダクトを食べてもらって、
そして、確かに合いそう。
そうなんですよ。で、あの、なんでしょう。彼らの、なんか直近なんか3周年ぐらいだったんですよね、確か。
うん、
で、他のブランドをプロモートできるなんかツールみたいなのが今出てて、あの、キャナルっていう、ご存知かもしれないですけど、はい。はい、キャナル使って、その他のブランドをあのフィーチャーするみたいな中で、うん、まあ、うちも一応その、あの、選択肢というか、候補として上がってたりをしたので、うん、なんかそういう他のアジア系のブランドとか、あとはお酒のブランドだったりとか、うん、飲料だったりとか、なんかそういうのは、あの、 どんどんやっていきたいなと思ってますね。
確かに相性は良さそうですね、
はい。ラーメンヒーローとしてキャナルにサインアップはされてるんですか？
あ、そうですね。うちしてますね。
なるほど。あ、あれってなんか、はい、声がかかって、それで、まあ、じゃあ、両立これぐらいでみたいな、直接話す感じなんですかね。
そうです。基本的には。今は、まあ、まだ結構、まあ、スタートしたてで。
そうですよね。
はい。今回も彼らから声かかって、相性良さそうなんでどうですかっていう話で。まあ、そこから両立のその話したり。
キャナル上で見つけたっていうより、もともと知っててみたいな感じですよね。
そうですね。そうですね。
そうですよね。
で、おそらく、まあ、今回の場合は、その、先方とかフライバイ人の方と、どこがいいかなみたいな話したときに、うん、多分うちの名前が上がったっていう。
なるほど。
ふうに聞きました。
さっきのちょっと話に戻っちゃうんですけど、その日本とアメリカの違いみたいなところで、はい、まあ、なんかラーメンに対してのイメージの違いをさっきお聞きしたんですけど、その味覚のところ、日本人とそのアメリカの方の味覚って、なんか自分も結構アメリカよく行ってるんで、現地の D2C のいろんなものを食べたり飲んだりしてるんですけど、やっぱその日本人が好きそうなものとはちょっと違うなとは思っていて、なんか そのあたりって、なんかその現地にローカライズしてたりとか、なんかその逆にこういう違いがあるっていうのを、長谷川さんの方で何か思ってたりとかってありますか？
そうですね。これやっぱすごい、難しいところというか深いところで、まあ大前提やっぱりもう、人種がもうめちゃくちゃこう多様なので、多分彼ら全然別の味覚というか持ってるはずっていう大前提で、まあじゃあうちはどうしようっていうのを考えたときに、まあもちろんなんかその平均値というか、を考えるんですけど、ことラーメンに関しては、ちょっと甘めにしてるっていうのが、一応答えで。
甘めなんですね。
若干甘めですね。そうですね。やってるのは、まあなんか、その、料理の話すると、まあみりんがちょっと多めの構成だったりとか、はい。だからその日本のラーメンって結構塩分濃度高めだったりとか、はい。
確かに。
まあその、もともとそのお蕎麦の文化だったりとか、まあ比較的塩分摂取量多めの食事なので、まあそれでもやっぱりこう美味しいってなるんですけど、それでいくと結構しょっぱすぎっていう反応が増えちゃう可能性があるので、はい。そこは若干こうローカライズして、そこはうちのシェフがすごく優秀なので、うまくアジャストをしてくれていると。
そうですね。ちょっとパーソナルな質問なんですけど、
はい、
自分実家が海苔屋で、
はい。
まあ、結構高級海苔扱ってるんですけど、その、結構写真に海苔乗ってるじゃないですか、ラーメンの。
はい。はい。
結構なんか、海苔を食べること自体は、そのアメリカの方ってもう抵抗ないんですかね。結構前は黒い食べ物ってあんまりなんか歓迎されなかったようなイメージだったんですけど。
はい。結構やっぱそれも、人によるんですけど、まあやっぱり慣れない人はあんまり食べなかったりっていうのはあるんですけど、でも海苔も、やっぱりなんか、その、料理的に言うと、すごく旨味の、含有量の多い食べ物なので、なんかその、今、旨味だったりとか、まあ、MSG とかの文脈でも、旨味のそのエデュケーションって進んでるので、なんか、そこ、うちももっとやっていきたいな、で、と思ってるんですね。個人的に海苔めちゃくちゃ好きなので、
常に。本当ですか？
2パックぐらい常備してるんです。
はい、今度送っていいですか？
あ、いや、もう、本当ですか？
普通に食べてください。
あ、もうめちゃくちゃ食べたいです。はい。
今度食べてください。
大好きです。ぜひぜひ。はい。でもそうですね。なんか慣れない食べ物とかっていうのも、やっぱりまだまだあるので、その、なぜそういうものを入れてるのかとか、よりその、美味しくするために入れてるみたいな話は、なんかその、科学的な事実とかと一緒に、こう、うまく伝えていけると、まあ伝えていきたいなと思って、いろいろコンテンツを準備したりとかしてます。
うまみの教育みたいなのを D2C がやるんですね。
そうですね。なんか、そうなんです。結構やっぱり、大事だなと思うのが、特にその、アメリカ人にとって新しい食文化なので、
うん、
その、機能的なところ、例えば、なんでしょう、何時間煮込んでだったりとか、っていう話も大事なんですけど、そもそもラーメンって、どういう食べ物でとか、なんでしょう、なんかそのストーリーというか、日本ではこのぐらい愛されててとか、うんうん実はまだ生まれて100年ぐらいしか経ってなくて、アメリカにも来たばっかでみたいな話とかすると、まあ、 なんかその機能の話するよりは、もっとこう、なんて言うんでしょう、興味持ってくれる人増えるっていう、まあ肌感があ る
ので。ああ、なるほど。
はい。
そのストーリーテリングってことですよね。
そうですね、まさに。
なるほどね。
はい。そこはすごく大事だなっていうのは、なんか学んできました、僕も。やっていく中で。
なんか日本の食品ブランド結構アメリカ、海外で売りたいみたいなのも、なんか国内で、うん、日本でも結構聞くんですけど、なんかやっぱ普通になんかそのまんまやっぱアメリカ持ってってあのパッケージでだとなんかあんまりその広がりは出なさそうな感じですよね。今お話伺ってる感じだと、
うん。そうですね。なんかこれ、まあ自分自身の反省でもあるんですけど、やっぱ今言ったように、なんか、なんていうんですかね、その、機能的なベネフィットってすごい高いプロダクトが日本って多いと思うんですよね。うんうん、
はい、おっしゃる通り。
消費者の要求もめちゃくちゃ高くて、
うんうんうん、
もう細かいその手の行き届いたプロダクトとかあると思うんですけど、なんかやっぱその一歩手前、なんでその商品を手に取る必要あるのかみたいなのって、なんかそもそもそこ伝わりづらいと思うんですよね。なんでかっていうと、うん、まだなんでしょう、そこまで、機能上での、なんていうか、競争がまだ起こってないと思うので、個人的に。
なるほど。
はい。そもそも、
ね。面白いですね。そもそもですよね。
は
い、ね、
そうなんです。はい。だからなんか、僕、コロナ中にウォシュレット買ったんですけど、やっぱ、TOTO、はい、のウォシュレットってもう最高だなって、思ってて、もう、便座もあったかいし、もう、機能もこう、充実してて。でもなんか、最近別の D2C で、タッシーって読むんですかね。なんか、TUSHY の。あれとかって結構多分流行ってると思う。払ってる
のかなって。なんか後付けするやつですか？
そうです、そうです。はい。
結構見た目スタイリッシュな、ボタンが少なめなやつですよね。
そうです、そうです。で、多分そのファンクションというか、なんかその機能性だけ考えたら、もしかしたら TOTO の方が上なのかもしれないですけど、でもやっぱりその、彼らの方が、まあ、見せ方うまいですし、うん。なんか生活効果あるみたいなのってイメージしやすくしてるかなと思ってて、うん。個人的にやっぱ TOTO はもっと広まってほしいなと思いつつ、はい。なんかそういうのは感じることはありますね。
プロダクトの強さとストーリーテリングの強さの、ちょっと差ですよね。
そうですね。はい。うちはやっぱそこをアメリカでも勝ちたいなと思ってやってますけど。
日本人が持ってる主観を出して、そのアメリカに合わせるって本当に難しそうですね。
そうですね。やっぱり、そこで、こうやっぱチームの多様性みたいなのが問われるのかなとは思ってて、まあちゃんと、なんでしょう。プロダクト作るところはもちろん日本人でもいいと思うんですけど、やっぱ広めるところに関しては、ちゃんとアメリカ人でその経験がある人から、まあ知恵を借りたりとかするのは必須かなとは思いますね。
ありがとうございます。ちょっと今回は、お時間も、あれなので、最後に、長谷川さんのことをどこで知れるかっていう話とか、あと、ツイッターとかの情報とかも教えていただいてもいいですか？
あ、わかりました。
一応、はい。
はい。
もっと知りたい方に向けて、はい。
あ、ありがとうございます。ツイッターとインスタグラムがあるので、まあ、どっちかというとインスタグラムの方が、アクティブになるんですけど、はい、インスタが、ザ・リアル、ラーメンヒーローっていうアカウントでやってて。
めっちゃかっこいいですね。
ザ・リアルラーメン。
フェイクがいるんですか？
いや、今んとこいないんですけど。はい。フェイク対策です。
サービスの中の人、本当のヒーローだよって。
そうですね。はい。と、まあ、ツイッターも、はい。日本語、英語もどっちもあるんですけど、一応英語の方が、なんかヒーロー、HRM で出ると思うので、もしよければ。
わかりました。
はい。
概要欄の方に貼っておくので、ぜひ、気になる方はぜひ、フォローしてみてください。ということで、はい、今回も聞いていただき、ありがとうございました。ニュースレターでも、毎週発行しているので、ぜひ、チェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。